本当に皆さんと一緒に賛美する恵みを心から感謝します。多くの教会では集まることができない、できなくなってますが、まあ、そのような中でまだ守られてした集まり、本当に一緒にこう主を礼拝するところには本当に素晴らしい喜びとね、満たしを覚えます。感謝です。まだこういう中でいろいろ心配もありながら来られる皆さんのね、そういう信仰も覚え、感謝です。さあ、今日はですね、ヨハネの福音書20章の24節から31節まで見ていきたいと思います。まあ、先週はイースター、1年に一度、特にですね、まあ、毎週覚えますが、特にイエス様のよみがえりを覚える時ですが、でもイエス様はただよみがえられて、まあ、そしてこういなくなったのではなくて、その弟子たちと何回も会ってます。そして40日間の間にイエス様が何回も弟子たちと会い、教え、励まし、そういう感じで過ごされました。まあ、今週ですね、このヨハネの福音書20章ですが、24節から見ますが、これはちょうどイエス様がよみがえられてから丸1週間経った、まあ、言うならば日曜日ですね。ですから、まあ、そんなような意味で言うなら、あるいは今日にとちょうど当たるような時ですが、もう一度イエス様が弟子たちに現れました。先週ですね、弟子たちに現れたことを見ませんでしたが、でも初めに弟子たちに現れた時にはなんとトマスはいませんでした。弟子の一人ですね、トマスはいませんでしたが、今日はトマスもいるところにイエス様が来られた、そしてお会いした様子を見ます。さあ、24節からですが、ヨハネの福音書20章24節、234ページです。十二弟子の一人でデドモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時に彼らと一緒にいなかった。それで他の弟子たちが彼に、私たちは主を見たと言った。しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見、私の指を釘の跡に差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ決して信じませんと言った。8日の地に弟子たちはまた室内におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸が閉じられていたが、イエスが来て彼らの中に立って、平安があなた方にあるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここにつけて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇に差し入れなさい。信じないものにならないで、信じるものになりなさい。トマスは答えてイエスに言った。私の主、私の神。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですが、見ずに信じる者は幸いです。とりあえずそこまで今読みます。今日はですね、この見ずに信じる者は幸いということを見ていきたいと思います。今回のこの箇所の背景についてこう考えますと、同じこのヨハネの福音書にも記されていますが、例えば19節からですね、その日、すなわち主の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ彼らの中に立って言われた。平安があなた方にありますように。こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て 喜んだ。このようにですね、イエス様が十字架にかかられ、そして3日も経ち蘇られ、まあ、葬られ3日も経ち蘇られ、そしてそのこの19節は夕方ですが、朝早く女性たちがイエス様の墓に来て行ってみますと、それが空であり、まあ、そのことを天使からですね、イエス様がよみがえった生きておられるということを伺い聞いて、まあ、マリアもイエス様と会ったり、ペテロやヨハネも見に行ったり、他の弟子もイエス様と会ったり、まあ、そんなこんなでこの夕方になりますと、弟子たちが集まっているところにイエス様が現れ、そしてご自分の手と脇をですね、示されたんです。まあ、それは本当にイエス様であることを示す意味もあるように思いますね。というのも、イエス様が十字架上で手が釘付けられ、そこに傷がありましたし、脇は槍で刺され、そこにも傷があり、すなわちその傷があることによって、それは本当に自分が十字架にかかられたイエス様である、まあ後ほど食べ物も食べ、自分は幽霊ではなくてね、本当にこの体がよみがえった、だからただこう幽霊というか魂がこうということではなくてね、本当にこのイエス様はこの体ごと蘇ってですね、そこにおられるということを示したんです。しかしながら、今24節5節読んだように、ちょうどその時にトマスは留守でした。ですからイエス様を会って、イエス様と会ってないんですね。まあ、もしかしたらトマスは何かこうがっかりしたり、ちょっとそういう思いで休んでたんでしょうか。いなかったんですね。共にいなかったんです。まあ、こと余談ですけれども、本当に私たちも教会を休むというのはね、まあもちろん事情があってということはよろしいですが、でも本当基本私たちクリスチャンは日曜日には主を礼拝するために集まるのがもう大前提で、まあ本当にトマスも、まあ、この後のトマスはそうですが、この時には休んでましたね。で、まあ、そういう意味では、まあ、人によってですね、特にいろいろこう悩み事とか落ち込むと、まあ、教会休もうというね、ふうに働くこともあるかもしれませんが、まあ、それが一番きっと休んじゃいけない時でしょうね。そういう中で本当に私たちは互いに祈り合い、励まし合う、そういうように主は教会というものも建てられたんですね。で、まあ、このトマスはその弟子たちからイエス様とお会いしたことを、まあ、聞いたんですけどね。でも信じないんです。で、結局彼らはイエス様の、いやいや、でも本当にイエス様ですよ、その傷跡も見ましたよってこう、ね、言ったんでしょうね。で、トマスはそれに対して、いや、自分はそれを自分の目でね、あなた見たっていうんだけではなくて、自分の目で見ないと、自分の手で触れないと、そんなのは信じられないと、ね、言っているわけですね。だから、まあ、ある意味その1週間他の弟子たちは大変イエス様のよみがえられたことを喜んでいたわけですが、トマスはそれを信じないので、まあ、本当にこの辛い1週間だったような気もしますね。さあ、でもイエス様はトマスのことを、そのようなね、トマスのことを忘れてません。そしてまたトマスのことを考えてますね。もう一度現れてくださいます。そしてこのトマスを励まします。まあ、助言ですね。トマスへの助言というのはここにありますが、26節、ね、さっきも読みましたが、8日のち、まあ、これは当時の数え方からです。数え方ですから、日曜日を含めた、最初日曜日を含めた8日ですから、次の日曜日、まあ、今日で言うと7日のちのような表現になりますけどね、まあ、次の日曜日ですけど、 弟子たちはまた室内におり、トマスも彼らと一緒にいた。今度一緒にいましたね。戸が閉じられていたが、イエスが来て彼らの中に立って、平安があなた方にありますようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここにつけて私の手を 見なさい、手を伸ばして私の脇に差し入れなさい。信じないものにならないで信じるものになりなさい。まあ、このイエス様のトマスへの励ましの言葉ですね。次の日曜日もう一度現れました。そして早速ですね、トマスにこのように話すわけですね。どうでしょうか、イエス様が弟子たちとそのことについて何か相談していませんよねでもトマスの心の在り方、そこにあるこう疑い、信じられない、信じきれない、あるいはトマスの考えていること、自分の手で触れないと、自分の目で見ないとっていうね、こういうのはイエス様がお見通しですよね。私たちのことはご存知です。で、このようにトマスに真っ先にですね言うわけですね。でもイエス様は大変、また特にトマスを厳しく、少なくとも厳しくお叱りになってませんね。本当に忍耐を持ってイエス様は私たちの疑いや心配や、そういうことをよくご存知ですね。で、そういう意味ではトマスの必要を考えて、このようにトマスに声かけし、そしてその信じられるように、トマスも信じられるように願って、そういうふうに声をかけておられますね。さあ、そのようなこのイエス様の御声を聞くトマス、姿と御声を聞くトマスは何とおっしゃるか、28節、トマスは答えてイエスに言われた。私の主、私の神。ここにはちょっと手を出してください、脇を見せてくださいと言わずにねちょっと触らせてくださいとかね、イエス様は去ってくださいって言ってるんですけど、そういうことをせずにですね、トマスはすぐに信じるわけですね。すぐにこれは本当にイエス様なんだ、私の主、私の神、本当にこのイエス様は主であり神である。トマスはある意味トマスはそのことはすでに信じていましたけどね。しかしながらこの大きなこの試練、十字架のね、この大きな試練でその信仰が揺らいでいるでしょうね。私たちもどうでしょうか、いろいろと試練に遭いますと時には私たちの信仰も揺らいでしまう、ちょっと弱くなったり、あるいはちょっと疑ったりようなねこともあるかと思います。しかし私たちの主は私たちのことを知っておられ、心に留めておられ、忍耐を持って私たちにもこのトマスのように励ましてくださいますね。ここでトマスがまた弟子たちと一緒に集まって、そこでこのように励まされました。で、さっきも教会について少し触れましたが、やはりこの神様は教会をお定めになりましたね。イエス様がそれをお立てくださったんですが、やはり私たち信者にとって教会というのは、すなわちこのように御言葉を共に聞く、共にこう主を礼拝する、そして共に祈り合う、励まし合う、支え合う、時にはこう落ち込んだ時に叱る時もあれば、あるいはこう本当に同情する時もある、いろんなこうお互いの助け合うというねことが、本当は私たちは弱いものですから必要ですね。で、このトマスもこの兄弟姉妹は弟子たちと一緒に集まり、そこで主と出会い、励まされ、またこの信仰が強められていきましたね。トマス後のですね、トマスは本当に素晴らしく主に用いられます。これは聖書にはないのでよくわからない面もありますけれども、言い伝えではインドまで 世界選挙に励んだというふうに言われています。インドまで出かけてですね、福音を語られたと言われています。で、まあ、そこで兵隊によって殉教されたというふうにも、まあ、言われてはいますけど、ですからそのような意味では、この私たちはトマスというふうにこう名前を考えると、弟子の一人名前を考えると、この事件、まあ、事件というかこの出来事がね、まずパッと頭に浮かぶかもしれません。あ、すぐにイエス様を信じなかった、まあ、復活をね、信じなかった、疑ってかかった。でも正直言って弟子たちみんなそうでしたね。でしかもトマスはここで本当にしっかりとイエス様と出会い、そして最後の最後まで本当に大胆に福音を語られ、主を信じ歩まれたんですね。さあ、ここでですね、でもイエス様がトマスを通して私を教えようとしてくださることについて少し考えたいと思います。まあ、この29節でこのイエス様がこのトマスの私の主私の神、まあ、これは大変素晴らしい発言であり、大事なことなんですが、それに対してイエス様が次のようにおっしゃってますね。イエスは彼に言われた、トマスに、あなたは私を見たから信じたのですか、見ずに信じる者は幸いです。まあ、このイエス様のね、トマスを通してこう教えていること、まあ、私たち、あるいはこの周りの人に教えていることとしては、まあ、見て信じるもの、まあ、これもいいんですけど、見ずに信じるものが本当に幸いだというふうにイエス様が言うんですね。まあ、見て信じるものについて考えますと、まあ、このトマスも一人ですね。結局、見ないと、触らないと、自分の目で見ないと、自分の手で触れないと信じないと言っていたトマスですね。まあ、でも彼はここで信じました。でももちろん、マリアもペテロも他の弟子たちもみんなイエス様をその肉眼で見たり手で触れたり、そのようにしておられますね。で、まあ、この人物、まあ、この人たちは、すなわちイエス様と共に生きた人物、その人たちは、本当に私たちにとって重要な方々ですね。まあ、私たちはどうですか、イエス様と、まあ、この肉眼でイエス様を見た、この手で触れてます。まあ、いないと思いますね。いませんが、でも私たちはこの本当にイエス様と共に過ごされた人たちのそのお話を通して、まあ、彼らの残したこう情報を通してですね、まあ、この新約聖書ですが、このイエス様がどういうお方だったかを知ることができます。ですからそういう意味では大変重要ですね。ただ一つですね、ここで時々言われます。私は当時生きてイエス様を見たなら信じます、ただ今、そういうふうに確認できないので信じられません、ね、でそのように言う人もいますね。 でもどうでしょうか。聖書を見ますとですね、多くの人はイエス様の奇跡を見ました、経験しました、ね、まあ、5つのパンと2匹の魚を皆さんにこうね増やしてこう食べさせた5000人もの、ね、方々も一緒に食べたというイエス様の奇跡をね見た人たちもいっぱいいましたよね。まあ、男性だけで5000人ですからいっぱいいたんですけど、でもそのことを見てみんなが信じたとは限りません、ね、すなわちイエス様を神である救い主であると信じたわけではないんですね。まあ、本当に私たちの信仰も目によって、すなわち目で確認することによるものではなくて、本当に神様からの言うならば賜物ですね。神様が私たちのうちに働かれて、 そのことが本当に信頼できるっていうねことを覚えるわけです。まあでもイエス様はここで特に強調していることは、見ずに信じる者は幸いですとおっしゃってますね。どうでしょうかね。まあ私の想像ですが、このトマスがね、イエス様を見ないで信じたら、本当にある意味私たちへの素晴らしい模範になりますよね。まあそういうことはなかったんですけど、もしかしたらイエス様はそれを期待してたのかもしれませんね。でもやはり私たちの場合は見てません、触ってません。本当にでも、そういう意味ではこの見ずに信じる者は幸いですというのは、まさしく今日の私たちへの励ましの言葉でもあるんじゃないでしょうか、ね、本当に私たちがイエス様と肉眼では見てない、手で触れていない、でも信じる、これは本当に主が喜ばれること、幸いなことだと、まあ、おっしゃるわけですね。イエス様が本当に私たち罪深い人間を救うために来てくださいました。私たちが本当にイエス様を信じるなら、その信仰によって永遠の命が与えられます。まあ、永遠の命というのは無限の命ですね。だからそれはいつまでも続くということもそうですが、それはでも無限に豊かというね、いう命でもあります。神様からの無限の命、いつまでも残る、そして本当にこう豊かに、豊かで満ち溢れるこの命ですね、この命を与えるために来られたんです。で、そのような意味では私たちはこの永遠の命をいただ得るためには信じる、すなわちそれは今主に信頼することも意味しますね。今のこの人生、今のどういうふうに言うんでしょう、ゆくゆく私は天国に行けるように神様を信じてますは、まあ、もちろんそうなんでしょうけど、今この地上における今の人生が本当に主がそれを豊かにしてくださるということも含めての信仰ですよね。で、まあ、そういうようにこの今の私たちも本当にこの信じるものは幸いです、本当にこの神様の祝福に預かるわけですね。まあ、イエス様がこの部屋が閉じてありましたね、戸が窓もあったんでしょうか分かりませんが、閉じてありましたが、そこにイエス様が急に来られて、まずおっしゃったのは26節後半ですが、平安があなた方にあるようにと言われたんですね。本当にこのイエス様をすっかり信頼する、信じることによって私たちには言い尽くせない平安が与えられます。まあ、この弟子たちの場合もそうですし、今日の私たちもそうですね。まあ、特にこのコロナウイルス、まあ、いつも本当は人生は不確かなものです。でも私たちはそれを不確かなものとして錯覚してしまいがちですけど、でも特にこのコロナウイルスの中でよりその不確かというか、どうなってんのかなとか、何がどうなのかなとか、いろんなこう思いがねあるわけですね。で、そのような中で、まあ、弟子たちもまさしくそういう真っ最中ですよね。自分たちが期待していたイエス様が王様になるっていうことがならずに、十字架にかかられ、まあ、よみがえりましたが、まあ、本当に自分たちの考え、予測したものと全く違うものになっている中で、この平安があなた方にあるようにとイエス様が声をかけます。まあ、心がまだいろいろ不安なんでしょうね。で、この私たちもそういう時もいろいろあると思います。一箇所、ピリピの4章の6節7節を見たいと思います。ピリピの4章6節7節、まあ、よく引用する箇所でもありますけど、4章、ピリピの4章の6節、387ページですが、何も思い煩わないで、あらゆる場合に 感謝を持って捧げる祈りと願いとによってあなた方の願い事を神に知らせてください。神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさいとありますね。ですから本当にイエス様が私たちの心に平安を与えようとしておられます。この7節では、そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれますとありますね。その平安の鍵はやはりイエス様を信じる、信頼する。で、たとえコロナウイルスのパンデミックの中でもそうするで、ここを今読んでですね、時々こういうこともありますが、私に示されたことがありましたね。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りを、願いをよってとこありますね。今ふっと思ったんですね。私はこのコロナウイルスのことを感謝しているかな感謝したことがあるかなと。いや、ないと思いますね。まあ微妙な面もありますけどまあでもそのね、神様のこと、神様にこのことも生かしてくださることを感謝し、そしてそういう中で本当に主が守ってくださるように祈るっていうのもね、一つかもしれませんね。まあ、そんなことでやはり私たちはこのイエス様がこの弟子たちにおっしゃったように、平安があなた方の上にありますように、今日も主は私たちに平安を与えようとしておられますね。さあ、このヨハネに戻り、福音書に戻りますが、最後の30節から31節を最後の箇所を見たいと思いますが、30節ですね。ヨハネの20章30節、234ページですが、この書に書かれていないまだ他の多くの印をもイエスは弟子たちの前で行われた。しかしこれらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである。まあ、この最後にですね、見ずに信じる者の鍵っていうのはね、やはりこのところにあると思います。まあ、このヨハネの証ですね、ヨハネがこの福音書を書きました。結局イエス様と共にヨハネは歩みました。3年半ほど歩みました。イエス様を 見ました。イエス様と手を触れたり一緒に過ごされ、さまざまなイエス様の奇跡を見たり、イエス様の素晴らしい教えを聞いたりしました。そしてその事柄を私たちのために書き残してくださったんで、この福音書に。ですから、まあ例えばヨハネは、まあヨハネの場合は本当にすごいんですね。まあ、イエス様のその裁判の時にも一緒についてきました。そして、まあ、その十字架の時も一緒にいましたね。そしてその空っぽの墓も見ました。生きているイエス様も何回も出会っておられますね。そしてそのようなこのヨハネが、まあ、目撃者が多数いましたけど、ヨハネはその一人で、その見たこと、聞いたこと、そしてこう自分が信じたことを私たちのために書き残してくださったんです。で、そのことはですね、本当にこう見ずに信じることのできるこの私たちのためにそうしましたね。結局ここにトマスが私の主、私の神と、まあ見ておっしゃったんですけど、ヨハネもですね、このイエス様は神であると、 ヨハネの福音書、他の福音書ではイエス様の誕生をの記録もその書いてますが、ヨハネはあえて書いてないんですね。永遠の昔からおられ人となったというねように紹介してます。でこの目的は一つなんです。31節もう一度見ますと、しかしこれらのことを書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである。ヨハネがなぜこのような福音書をお書きになったかというと、それが後、まあ、私たちはイエス様とお会いできない、でもイエス様とお会いしたヨハネの記した福音を通して、まあ、イエス様がどういうお方なのかを知って、そしてそのことによって、まあ、このイエス様があのトマスが言うように主であり神である、このキリ、ここでヨハネ言うにはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、このイエス様がただ普通の人ではなくて神の子であり神から使わされ神であり人となって、そしてこの約束の救い主だっていう、このキリストだっていうね、約束の救い主であるということを私たちが信じ、そしてその信じる結果によってこの後にあるようにあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためです。ですからこの永遠の命ですね、豊かな命ですよね。イエス様、神様からいただく命ですよね。この命を得るためにこのように書きました。ね、このヨハネは、このように一人の、まあ、多くの目撃者がいましたが、一人の目撃者、イエス様と出会った一人としてこのように書き残してくださいました。で私たちが、まあ、この29節にあるように見ずに信じるものは幸いですと、私たちはこのように信じるなら幸いですと、ね、まあ、イエス様がそのようにおっしゃってます。で見ずに信じるというのは何も盲目に何も考えずに、何でしょうか、こう例えば崖を飛び降りるようにね、こうちょっとやってみようというような意味合いじゃないですよ十分なこのさまざまな証拠を残しておられます。さまざまな証拠を与えた上でそれらをよく考えて検討して、そしてこのそれらに基づいて信じなさいと、ということですよね。だからそのようにヨハネがあえてこの証拠として多くの出来事、教えたこと、なさったことを残してくださったんです。まあ、この今日見た箇所もその一つですね。まあ、このようにこの見ずに信じる者は幸いですとイエス様がおっしゃったわけであり、本当に私たちもそのように見ずに信じる者として主と共に主に信じ、そして歩みたいと思うわけですね。まあ、当時の弟子たちはイエス様の、まあ、十字架は もちろん期待していませんでしたが、そのイエス様のよみがえりも期待してなかったんです。そして、弟子たちを挙げていきますと誰一人最初から信じる者もいませんでした。しかしながら彼らはすべてイエス様がよみがえったことを後にイエス様と出会い40日間過ごされしっかり信じるものとなりましたね。そして彼らは大胆にイエス様の死だけではなくよみがえられたこと、今も生きておられることを大胆に語り、そしてそのほとんど、まあ、ヨハネを別として殉教されました、ね、そういう福音宣教のために死んでいきました。彼らはしっかりですね、イエス様が約束の救い主キリストであること、神の子であることを信じて、彼らもこの救いに預かったんですが、 その後に来る私たちもそのように信仰に預かることを願い、まあ、命を捧げたんですね。で、まあ、先ほどもちょっと触れましたが、見ずに信じる者は幸いですとイエス様がおっしゃってますが、決してそのことは盲目に信じるという意味ではありません。今日まだ私はイエス様を信じてませんがという方ですね、イエス様は何もですね、まあ崖を飛び降りるようにこうなんていうかね、こうじゃあまあ分かんないけどそうかなとやってみようかなっていうような信じ方じゃなくてね、そうではなくて、まあ本当にじっくり聖書をよく読んで、そこに記されている神様の素晴らしい御約束をよく考えて、そしてそれが本当だなというふうに、あ、まあ私も信じられるように助けてくださいという祈りの中で、ということですね。ですから見ずに信じるというのは肉眼では見えないけれども心でそれが見えてくる、分かってくるというね、まあ、こういうようなことですね。で本当に、まあ、私たちもですね、この27節に、まあ、私たちもですね、このトマスがおっしゃるように28節ですね、私の主、私の神、本当に私たちもそういうふうに主を礼拝し信頼し、本当にこのイエス様は本当に救い主だなということをしっかり覚える必要があります。で、まあ、最後にですね、皆さんにちょっと考えていただきたいことがあります。まあ、コロナウイルスの話をね、チラチラとこうね、してますが、まあ、コロナウイルスに限りませんが、私たちはこの地上で時にはさまざまな問題に遭いますね。まあ、今は一番みんながこう気がかりなのはコロナウイルスかなと思います。でもそうでなくてもいろいろ時にはありますね、問題はね、直面します。で、まあ、そういうような意味ではそのどうでしょうか、私たちがこのイエス様を救い主として信じて、あ、本当に私を救う、罪から救うお方として信じて、そしてこの私のに永遠の命を与えてくださるお方だとこう信じたならば、まあ、そうであればコロナウイルスの中の私を助けてください、守ってください、共にいてくださいというのは、まあ罪に打ち勝つより、死に打ち勝つよりはるかに簡単なことではないでしょうか、ね、楽なことではないでしょうか。まあ、そういうふうに言うのは、あの病気にかからないよっていうような意味合いではないんですよ。いや、でもその病にかかったとしても、そういう中で主に信頼する、すなわち私たちの永遠の命を保証してくださる方ですから、そのような力あるお方であれば、死に打ち勝ったお方ですから、だからまあそういう本当に困難の中でも私たち共におられ、そして守ってくださるというね、こういうことを私たちはやはり信じる必要があると思いますね。見ずに信じる者は幸いですね。本当に、まあ、トマスはよくどうなってるのかよくわからない、だから自分は自分で確認できないと信じられない、まあね、私たちもこのコロナウイルスってどうなってるかよくわからない正直そうですね。でも、まあ、本当にイエス様はちゃんとそういうことをご存知だということをね、信じて、自分では見なくても確認できなくても理解できなくても、いや主に信頼しようっていうね、こういうことを一つ今日この御言葉からも学べるかなと思います。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、本当に私たちもこのトマスのように主を信じ、そしてあるいはトマスの場合には見ないと信じないというふうに言ってましたが、私たちの場合は見ずにも信じる、見ずに信じる、この主の褒める幸い、このような信仰を持って歩めますように、 すでにイエス様を信じている私たちも、こういう困難の中でなお主を見上げて信頼し、これらのことにおいても主が守ってくださるということを覚えて歩めますように。そしてまだイエス様を信じておられない方、本当にその主イエス様がいかに素晴らしいお方なのか、いかに本当に私たちの愛し、私たちを本当に罪から死から救うことのできるお方であることを御言葉を通して確認し、主を信じることのできますように導いてください。本当に私たちが主に頼りつつ歩めますように、よくわからない中でも見ずに信じる、この主を見上げる、そのような信仰をどうか私たちのうちにお与えください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。目を閉じたまま、頭を下げたまま、一つ二つお聞きしたいと思いますが、いかがでしょうか。トマスは見ないと信じないましたが、でもイエス様と出会ってすぐ信じましたね。見ずに信じるものは幸いです。私たちは時にはよくわからない面があります。でも本当に御言葉にの上に立つ、御言葉の主の素晴らしい御約束上に立つというのは重要ですね。いかがでしょうか。私はイエス様を救い主として信じていますが、こういう中で本当に続けて主を見上げながら信頼しながら、主が平安あるようにと言われているように、私も主に頼りながら平安を持つことができるように、そういうふうに願います。お祈りください。そういう方々おられますか。おられましたら手を挙げてください。はい、手を下ろして結構です。ありがとうございます。他にどうでしょうか。いらっしゃいますか。まだ私はイエス様を救い主として信じておりません。でも本当にいろいろと惹かれます。興味があります。もっとイエス様について知りたい、聖書も読んでみたい、そういう方おられますでしょうか。祈りに覚えたいと思います。いかがでしょうか。いらっしゃいますか。どうでしょうか。愛する天のお父様、本当にあなた様の素晴らしい愛と、本当に私たちのために主イエス様を使わせてくださり、そしてこの十字架よみがえりによって私たちに勝利を得させてくださった、その素晴らしい御救いの御業を心から感謝いたします。このようないろいろと不安や不確かな中で、私たちはなおあなた様を見上げて頼りつつ歩みますように導いてください。本当に互いに兄弟姉妹と共に祈り合い、励まし合うというこのことも主が与えてくださったことを心から感謝いたします。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。